今年は私たちは主に旧約聖書のレビ記の御言葉に耳を傾けてきましたけれども、レビ記からのメッセージは今日で最後にしたいと思っております。今まで私たちはレビ記を通して聖なる神様の前に全くふさわしくない私たちを、でも主は受け入れてくださっているということ、招いてくださっているということ、そしてそんな私たちを聖なるものに導いてくださる、そんな恵みを教えられてきたというふうに思います。今日も私たちは聖なる神様の前に招かれていますけれども、この主の恵みと導きを覚えながら与えられているレビ記からの最後のメッセージに耳を傾けていきたいと思います。1週間の中に安息日があり、1年の中に杉越の祭りやカリオの祭りなどの主の礼祭があり、イスラエルの民は毎週毎年この世のリズムではなくて神様が定められたリズムの中を歩むよう導かれてきたということを私たち今まで教えられてきました。今日の箇所を通してさらに長い人生においても同じような主の導きがあったということが分かります。もう一度一節から四節までを読んでみたいと思います。25章の一節、主はシナイ山でモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種をまいたりブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならない。このように書いてありますけれども、イスラエルの暦においては7日目が安息日であったように、7年目は安息年であったということが分かります。この1年は種まきも刈り入れもあらゆる労働が禁止です。これは地のための全き休みの年であると5節に記されてあります。6年の地として使ってきた地を7年目には休ませる必要がありました。農作業を休んでもその地から自然となる作物もあったわけですけれども、それらの作物は自分たちのものではなく、男奴隷、女奴隷、雇い人と雇い主のもとに在留している居留者たちのためであり、さらに家畜と地にいる獣たちのためであったということが6節7節に記されています。貧しい人々や動物たちのことまで配慮されていたということが分かります。6年働くとその次の1年は丸々お休みという生活は皆さんいかがでしょうか。羨ましいなと思う方もいるかもしれないし、そんな悠長なこと言ってられないという感情を抱く方もおられるかもしれません。この7年目の安息年という年は一体何のために定められたんでしょうか。それはイスラエルの民がその1年の間に自分が住んでいる地も耕している農地もすべて神様のものであることを知るためです。7年に一度地を本来の所有者である神様に返すことが求められたということであります。それによって土地も畑も自分のもので自分のもののようでありながら、実は神様から委ねられたものであることを知ることができます。 あるいはそこで得られる収穫や財産も、すべて主から与えられた恵みであることを確認することができます。さらに、人はこの地には、この地の上にあっては、自分の土地というのは一切なく、皆この世にあっては、旅人であり、寄留者であるということを覚えることができました。そのような事実をイスラエルの民は、安息年に確認することができたというわけであります。この1年を経験することによって、イスラエルの民は、人は自分の力で生きているのではなくて、神様の恵みによって生かされているということを覚えることができました。ちょうど私たちが安息日に仕事を休んで礼拝に参加することによって、一週間守られてきた、神様の恵みを覚え合って感謝することができるように、イスラエルの民も7年に一度主によって生かされている恵みを確認することができた。しかもそれが1年も続くということであります。そのようにして、そんな体験を与えられながら、イスラエルの民は、人生の中心は自分たちではないんだ、神ご自身なんだということを覚えることができたわけであります。私たちには安息日はあるんですが、安息年はないですね。私たちには安息年を祝う習慣はありません。6年働いた後に1年のお休みをいただくというのは、私たちにとってはちょっと現実的ではないかもしれないなと思いますね。でも仮に安息年はなかったとしても、7年目を工夫して過ごすことはできるかもしれないと思いました。少し長めの休みをいただいて、それまでの7年を振り返る時があってもいいのかなと思いましたし、あるいは7年を振り返って特別何かお祝いの行事を家族で開いてみるというのもいいのかなというふうに思いました。そのようにして、定期的に一旦足を止めて振り返って神様に感謝する時を持てたら素晴らしいんじゃないかなということを思いました。いずれにせよ、大事なことは忘れないことなんです。私たちに与えられているもの、土地、家、家族、人生も全て主のものです。詩編24編1節にもこういう歌が出てまいります。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。この地に満ちているもの、世界、その中に住んでいるものは全部神様のものです。そのように聖書で教えられている。この世には自分のものは何一つありません。全ては主から委ねられたものです。その恵みを私たちは覚え、感謝するものでありたいというふうに思います。そのようにして、イスラエルの民は7年ごとにそういう特別な年を過ごす習慣が神様から定められたということなんですけれども、この7年を7回繰り返すと49年になります。そしてそれを経た50年目はさらに特別な年であったということが次を読むと分かります。今度は8節の方を読んでみたいと思います。8、9、10節まで読んでみたいと思います。あなたは安息の年を7回、すなわち7年の7倍を数える。安息の年が7回で49年である。あなたはその第7の月の10日に角笛を鳴り響かせる。なだめの日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を清別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。このように 教えられております。安息年を7回祝った後のさらにその翌年の50年目はヨベルの年と呼ばれる年であったということです。でこれは国中のすべての住民に解放が宣言される年であったというふうにここで教えられている。そしてこの年も1年間お休みなんです。この年に人は解放されて自分の本来の所有地、家族のもとに帰ることができました。そういう特別な年であったということであります。この25章全体にヨベルの年のことがずっと出てくるんですけれども、それを読んでいくと気づかされることですが、例えば経済的な事情で土地を他人に売ってしまった人もいました。でもその場合もヨベルの年にはその土地が本来の所有者に返ってきました。また貧しさのゆえに自らを奴隷として売りに出してしまった人もいたわけですけれども、でもその人もこの年には解放されて自由になることができました。逆にこの50年間売買で土地や奴隷を獲得した人もいましたが、その人はヨベルの年には本来の所有者に返さなければいけなくなりました。50年に一度最初の状態に戻るというそのような時が神様から定められていたということであります。50年、その50年の間に人生うまくいかなくて失敗してしまった人もいたと思います。そのために自分に与えられた土地を売りに出さざるを得なくなってしまった人もいたと思います。いろいろ借金をしてしまったり、貧しさのゆえに自分自身を奴隷として売りに出してしまったり、そういう人もいたと思います。でもそのような人々にとってヨベルの年は希望の年でした。どうしてかというと、その年に全ての重荷から解放されて自由になるから、最初の状態に戻るんです。ですからそこからもう一度再出発することができた。ですからその年は希望の年だった。またこの50年の間に人生がうまくいって儲かった人もいました。売買によってたくさんの土地や奴隷を獲得して豊かになった人もいました。でもその人たちはヨベルの年にはそれらを本来の所有者に返す必要がありました。50年に一度最初の状態に戻るからなんです。つまり人生に失敗した方も過去の失敗にいつまでも引きずられることはありませんでした。人生に成功した方もその成功体験のゆえに必要以上に獲得した富や財産に心を奪われるということがありませんでした。すべての人がヨベルの年に神様を共に覚えて感謝することができました。そしてその年に土地も財産も人生もすべては神様のものだねとみんなで共有することができた。そういう特別な年だったということであります。私たちのこの国にはさすがにヨベルの年はありません。ヨベルの年を祝う習慣もありません。教会がもしかしたら50周年をお祝いした時には50年目ということでヨベルの年を意識してお祝いしたかもしれませんけれども、なかなかそういう機会は私たちにはないかなというふうに思うんです。でも仮になかったとしても、このヨベルの年に表されている精神とその生き方は私たち大事にしていかなければいけないんではないかというふうに思います。50年という時間は本当に長い時間ですよね。その長い時間を生きていく中で本当にたくさんの体験をします。いろんな経験をします。そしていろんなことを獲得していきます。いろんな蓄積ができていきます。その中には私たちの人生を豊かにしてくれるたくさんの良い経験があります。でもその一方で 今の私たちにマイナスに作用するいろんな残念な体験であったり、過去の失敗であったり、挫折であったり、いろんな傷であったり、そういうものが今の私を、自分を縛ってしまっている、その過去の経験があることのゆえに自由になれないっていう、そういうこともたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。またかつての成功体験、うまくいったというその体験によって、私たちは必要以上に自分の力であったり、この世の富であったり、繁栄であったり、そういうものにしがみついているということも結構あるんではないかというふうに思うんです。でもそれらを全部一旦神様のもとに返して、最初の状態に戻るというヨベルの年のような経験が私たちにも必要ではないでしょうか。私たちが自分の手の中で握りしめているこの世に対する思いとか執着とか、自分自身に対するこだわりとか、そういうものを一旦手放して、神様との関係の中で整理してみるという、そういう時が私たちにも必要ではないでしょうか。今年はコロナの年で、思えば、かつては緊急事態宣言が発令されて、私たち外出できないっていう、そういう時間を過ごしましたけども、あの時ずいぶん家の中に溜まっていたものを整理してゴミに処分した人が結構たくさんいたということを聞いております。あそこにクリーンセンターに行くと、もういつ行っても人がたくさん、車がいつ行っても並んでるっていう時期がずいぶん長く続いて、私も部屋の整理してゴミ捨てに行こうと思ったら、もう車がずらーっと並んでて、やめたと思って引き返したことが何度かありましたけれども、あの時に過去にたまったものをきれいに整理して処分した方がたくさんいたんだと思うんですね。そして本当にさっぱりして、すっきりして、そして生活をまた始めていったっていう方がたくさんいたんじゃないかなというふうに思うんですね。霊的な意味においてもそのような経験が私たちには必要ではないでしょうか。神様から委ねられたもの、与えられたものを自分のものとして絶えず獲得して、どんどんどんどん膨らんでいくような、そういう傾向を私たちみんな持っているんではないかなというふうに思うんです。聖書は私たちに教えてるんです。本当に大事なものはわずかしかないって。いや、本当に大事なものって一つしかないんだよ。それは御言葉、神様との関係、その中で生きること、それが一番大事なことなんだよってイエス様教えてくださった。でも私たちはその一番大事なものよりも、なんかその他のものがどんどんどんどん膨らんでいくというか、そしてそれがどんどんどんどん溜まっていってしまうというか、そしてそれになんか縛られていくというか、そういう傾向をみんな抱えてるんじゃないかなというふうに思うんですね。でもそういう中にあって、本当に私たちが一旦立ち止まって、そういうもの、たまったものを全部神様にお返しして、整理して、さっぱりして、人生をスタートさせる、再出発するということが時々必要ではないでしょうか。そのような意味でヨベルの年、私たちも大切にしていけたら、そのような意味でのヨベルの年を大切にしていけたら、私たちは幸いではないだろうかなというふうに思います。そのようにして、私たち本当に大事なものを本当に吟味して、そしてそうでないものを整理して、本当に神様の前に整えられていくということを大切にしていきたいというふうに思います。最後に、このヨベルの年はイスラエルの民にとって未来の希望を覚える一年であったということを覚えて終わりにしたいと思います。土地が元の所有者に戻り、奴隷が解放されるという年がイスラエルには50年に一度やってきたということです。50年ごとにそういう時が来るということ。 ですから人々はこのヨベルの年を念頭に置きながら土地や奴隷を売買することができました。ですからヨベルの年ってね、いつも彼らには意識されていたと思うんですね。ヨベルの年がやがてやってくる、あと何年かするとヨベルの年になる、そのことを絶えず意識しながらイスラエルの民は歩んでいたんではないでしょうか。あと49年もあるという段階から始まって、 あと30年、あと20年、あと10年、あと5年でヨベルの年だって、それは多くの人々にとっての目標だったと思うんですよね。そしてやがてヨベルの年が来るということを意識しながらいろいろ整理もできたと思うんですよね。そういうことで彼らの意識はいつも未来に向けられていたということを私たち気づかされるわけであります。このヨベルの年は一人一人にとっての大きな希望であり大きな目標でありましたけれども、同時に社会全体としても大きな希望でありました。このヨベルの年が50年に一度定められていたおかげで、富んでいる人が必要以上に富みすぎるということはないんです。貧しい人が必要以上に貧困の中にあえぐということもないんです。この世では親が抱えた借金を子供が返さなければならないっていう、そういう時が現実があると思うんですよね。親がうまくやらなかったその失敗を子供が引き受けなくてはいけないっていうようなことが実際にこの世ではあると思うんですが、でもイスラエルにはそういうことないんですね。50年に一度全部元に戻るからなんです。あるいは親の稼いだ富によって子供が楽をして生きていくっていうこともこの世にあると思うんですよね。親が本当に儲けてですね、大富豪になったおかげで子供たちはもう遊んで暮らしていけるっていうようなことがこの世にはあるかなと思うんですけれども、それもないんです。どうしてかっていうと50年に一度全部返すから。そうするとそういうことが定められていると、富に対する執着とか貧富の差とか搾取格差、そういった問題の多くが解消されたと考えられる。このような制度があるおかげで戦争も争いもだいぶなくなったんじゃないでしょうか。イスラエルの民はこのような恵みの年を50年ごとに経験しながら、自分たちは神様によって生かされているということを確認することができた。そしてさらにやがて約束されている完全な解放と自由の日の訪れを待ち望むことができたわけであります。ここに提示されている社会というのは本当に理想的な社会ではないかなと思いますね。人類は聖書が提示するこのような理想社会を未だに実現していないんではないでしょうか。人類は今まで誰もが幸せになれる理想社会を追求してきたはずですね。今でもそれはずっと追求され続けていると思います。そのために努力したり戦ってきた長い長い歴史があるんではないでしょうか。でも未だこのような理想社会が実現されたことはない。そして今の時代はどうでしょうか。もうますますこの理想社会から離れていく、どんどんどんどんこの理想から離れていってしまう、そういう世の中になっているんではないかなというふうに思うんですね。先日妻と2人で NHK のドラマを見ました。こもり人というドラマでしたね。皆さんの中でも見た方いらっしゃるかもしれないんですが、10年近く引きこもりを続ける息子とその父親との間の葛藤を描いたドラマでありました。そのドラマの中で松山ケンイチさんが演じる息子がこんなセリフを語っていた。効率ばかり求めて優しさを失った今の世の中に僕たちの居場所は果たしてあるのだろうか。セクハラやパワハラが横行するとてもまともとは言えない歪んだ社会の中を、それでも生きていかなければならない若者たちの叫びがそこでは表されていたように思いました。 本当にこの世は効率が大事なんだと思いますね。いかにうまくやれるか、いかに稼げるか、いかに成功できるのか、そんな価値観にこの世の中は支配されているんではないでしょうか。その結果、優しさとかぬくもりとかそのようなものがどんどん失われている社会になっているんだというふうに思います。そしてコロナの影響でますますそういう世の中になっていくのかもしれない。その中で歩んでいかなければいけないということは本当に苦しいことであります。おそらく私たちが今まで生きてきた、体験してきた苦しみよりも、これからの時代を生きていかなければならない若い人たちが味わう苦しみの方がもしかしたらもっと深いかもしれない。その中で本当に歪んだ社会の中で私たちは生きていかなければならない。でも聖書でも教えてます、教えられております。今私たちは楽園から追放されて、この世という荒野での厳しい生活が強いられているということ。この世は楽園ではないんです。この世は荒野なんです。そしてこの世の悪にまみれ、サタンの誘惑にさらされ、罪と死の奴隷状態がずっと続いていく、そのような戦いの中に私たち置かれている。でもこの状態がいつまでも続くわけではありません。いつの日かラッパの音とともにヨベルの年がやってくる。その時にはもうすでに用意されている天の資産が私たちに与えられる。私たちは天の家族のもとに帰ることができる。奴隷状態から完全に解放されて自由にされる時がやってくる。それは私たちの主イエス様が再臨される時、その時に新天新地が完成する時、その時が用意されているということを聖書で約束されております。先ほど黙示録の21章の御言葉を読みましたけれども、あそこに新しい天と新しい地、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってくる、そういうふうに記され、その光景が描かれていた。そしてその時には神様が私たちと共にいてくださる。そして神様が私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はない、悲しみも叫び声も苦しみもないと約束されています。以前のものがすべて過ぎ去ったからだ。そんなヨベルの年の訪れが私たちに約束されているということを私たちは忘れないようにしたいと思います。それまではしばしの忍耐の日々が続きます。でもイスラエルの民が50年後のヨベルの年を待ち望みつつ生きたように、あと50年すればもうその日がやってくる、自由の日がやってくる、解放の日がやってくる、その日を希望にして生き続けたように、私たちもこの世にあってやがて約束されている希望に目を留めて歩んでいくものでありたいと思います。未来に約束されている希望から決して目を離すことがありませんように、御言葉により頼みつつ日々信仰を持って歩んでいこうではありませんか。御言葉がちゃんと私たちを最後まで導いてくださいます。その導きの中で歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深き私たちの父なる神様、私たちの本当にとても正とは言えない状況の中に、状態の中にあって、しかしそんな私たち目を留めて私たちを招いてくださって、聖なるものとしてくださる恵みを覚えてありがとうございます。そして私たちを御言葉によって導き、完成と導いてくださいますから、その恵みを覚えてありがとうございます。この世ではしばしの戦いが続きます、試練が続きます。しかし主が御言葉によって支えてくださいます。どうか約束されている希望から目を離すことがなく、その日の待ち望みながら信仰を持って一歩一歩歩みを続けていくことができるように助けてください。御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。